今日はねテーマリュウマチです。
はい、リュウマチですね。やっときましたね。
あ、リュウマチ大変ですよ。
私これがね、あれ農業会議の専門医とって、でその後にもほら難病にね取り組もうと思って、一番最初に取り組んだのはこれだったのね、
リュウマチ。
そう、もうこの原因が全然分からなくて、調べて調べて結局分からないし、
まあ膠原病ね、
うん、
いやこれねすごいめんどくさいテーマなんですよ。
めんどくさいテーマ
っていうかね、みんな膠原病になると、うん、まあちょっと昔ですけど、もうほら免疫抑制剤がなければ生きていけないってみんな思ってて、
うん、ステロイドね。
そうだからステロイド、うん、
含めたやつ、
うん、なんかもうステロイド漬けになって当たり前っていう、でステロイドを使うことでどう生き延びるかみたいな風にみんななっちゃうんですよ。
あとはまあ関節リウマチの場合はあと抗がん剤使うのね。
うん、で、まあ、一緒じゃん、
一番最新新しいやつ、うん、そうだね、生物学的製剤ってもっと立ち直るやつが出てきてるから、
まあとにかくその30ぐらい超えてくると、まあ、今若い人もすごく多いんだけど、やっぱり手のこわばりとか、もう本当なんかあちこち痛む人いるんですよ。私も実は関節リウマチにはその3年ぐらい前からやっぱ悩まされてて、まさにすごいストレスが出てきてから始まったなと思ってるんだけど、やっぱり他になんか症状ってあるんですかね、あるのかな、
関節リウマチ、
うん、関節リウマチだけじゃなくて、リウマチって一般的に言われるとそんな小さい症状じゃないじゃない、
うん、
普通は、
うん、まあ、リウマチ性疾患で膠原病のことなんだけどね。
うん、そうだね。
実際に心臓とか血管やられるパターン、ブドウ膜炎とかね、粘膜やられるパターンっていうのを別個に悪性リウマチって呼んでるのね、
うんうん、
でも基本的には別にリウマチに悪性つけなくても、
わかる、
リウマチがっていう病態と一緒だからね、全く、血管に起こる炎症、
粘膜で、だから、一番なんていうかな、進行が始まるっていうか、始まるその最初っていうのがやっぱ朝起きた時にあちこちの関節がこわばってるとか痛いとかいうとこからスタートしてますよね。だからあの時に何が起きてるかを分かってて、その時から何か対処すれば進行しないと思うんだけど、
モーニングスティフネスって言ってね、朝にもう関節がこわばってまず動かないのね皆さん。
股関節か、
いやいや股関節こわばって、
あびっくりした、
こわばって、
こわばって、
こわばるって、
うん、
スティフネスって、
はいはいはい、
硬くなる。
だから別にそれは股関節に限らずですよね。
あ、いやいや、もう全部
ちっちゃな関節とか、
まあ、ちっちゃな関節は、
一番やられますよね、はいはい、足首とか肩とか、もう指とか手首とか、
もう首から肩から、
そうそうそう、
脊椎も全部やられる、
そうそうそう、
足の先もね、
まあ、いわゆる関節炎とかその、言われるところですよね。だから病院行っちゃうと関節炎になっちゃう。だから最初のうちは、ただのこわばりだったのが、なんか痛いんですとか言って行き出すと、あ、関節炎ですねとか言って、それがなんか痛いのが、まあ治療すればするほど悪くなって、しまいにはだからほらショット打ってるもんね。
まあリウマチの典型的な、第二関節とかね決まってんのね、で変形性の関節症というのがあって、それはちょっと場所が違うの、だから臨床症状でもある程度は見分けはつくんやけど、
でもそれって別に部位が変わっても、
僕はね
同じじゃない、
僕はね実際あんまり変わらんというのがもう最近分かった、最近っていうかここ数年ね、やっぱプーハとか
そうそうそう
そこら辺の勉強しだしてやっと分かった。
いや私もそう思ってて、やっぱり、なんかその場所にすごいこだわると、なんか違う病気のようにみんな言うじゃないですか、なんかこう例えば、いや私が痛いのはそこじゃないんですとか、だからその病名じゃありませんっていう、いや原因はみんな一緒なんだけどな、
変形性股関節炎って名前つけるのと、リウマチつけるのと結局関節の変形も一緒だから
そうね、
炎症がの一緒だから
そこにね、まあその辺はみんなやっぱりリウマチに苦しんでる人は本当にまあ多くて、
そうです
ね、すごい悲しい私、まあ、ただまあ私の知ってる何人かにはこうそこから自分でねやっぱこういろいろ考えて勉強して、薬漬けの状態からは抜け出してる人も まあ、いるんですよ。
僕これでね本当に面白い例の人いっぱい僕、うん、もう関節リウマチはそれこそ横さんの、あの横ちゃんのアトピーの患者さん、
うん、そうね、
非常に僕見てるから、
うん、
結構面白い症例とかも知ってるんだけど、
ね、うん、なるほどね。いや、わかる。だからそういう子たち
も含めて薬をね、やっぱりずっとやってる人っていうのは本当にヨガは良くない、うん、これだけは言える、はい、うん、
ヨガ、
ヨゴ、
ヨゴ、
そう、
ヨゴが良くない、
ヨゴが良くない。
何のヨゴ？
要するに生命ヨゴも良くない、
うん、
クオリティライフも落ちていく。
それも当たり前じゃん。
そうそうそう。
あ、でも当たり前ってみんな知らないってい
う。でもほら、痛み止まったら、
あ、はいはい、
生活質上がるように思うじゃん。その時
は痛くなくなるからね。でも痛くなくなったとしても、それはもう全部が下に落っこちてる、
一時的なことでもっと悪いことが起こるのね。
その通り、うん、ではどんどん結局、まあ、本当に痛くないのは本当にショートタームで、
そうそうそう、
また結局もっと痛みに苦しむことになったり、うん、身動きが取れなくなったり、
そういう
ことです、固まっちゃったり、
それがヨガ悪いっていうの
ね。あ、それね、そういうことか、うん、なんかヨガが悪いのか。
ヨガしヨガはヨガはね、
ヨガしていいですか。
はい、ヨガは軽いやつはもう全然いい。
あ、ブリージングテクニックとかね、はい、あの、はい、いいと思いますけど、
はい、それはいいと思いますけどね、
はい、まあ、なるほどね、うん、まあちょっとあの大丈夫、なんかちょっと今録音がおかしいかと思ったけど大丈夫ですね、はい、そうそうそう、とにかく私としてはですね、
うん、
あのリウマチはもうあの、
今薬の話してなかったっけ、
だからそうか、薬をだから飲みすぎている人が多いから、うん、だから私としてはその薬をあんまり飲みすぎている人が多くて、で飲みすぎることによって本当は状況が全く改善しないということをやっぱり知らない人が多すぎるんですよ。だから治らない、
うんうん、
治らなくてもっと絶望しちゃって、
うん、
まあ、リウマチって本当全身になってくると本当動きが取れなくなる
でしょ。そうですよ、もう最終的にもう車椅子、
それから
寝たきりっていうパターンもだいぶ見てきたので、
う、うん、
やっぱり本当心が折れてしまう
の、ね、そうなん、心が折れちゃ う
痛みとね、
うんうん、
で別にその今すぐ死ぬ病気じゃないから、
うん
うん、
余計その、うん、そう、なんて言うんだろうな、この
ものすごいこう、まあ、考え込んでしまうっていう、落ち込んでしまう。
もちろん、でももうちょっとそこからですね、うん、こう気持ち的にもっていうか、その気持ちそのものもやっぱ薬で随分起こっちゃうっていうことも、
そ
うそう
そ
う、
それも
知っといた方がいいなと思うんですよね、うん、
絶対知っといた方がいい、
うん、
それはもうね、アトピー性皮膚炎も、
そうですよ、同じです、
同じ病気だからね、これ全
基本ね、
うん、
まあ、だからまあ先週やったその骨粗しょう症というのも、まあそういった意味では一緒になってくると思うんだけど、あの結果としてどうなっていくかっていうか、だからみんなやっぱりその場で痛みとかそのこう悪いですよって言われたところはなんとかじゃ治したいとか、やっぱこうすごくこう短絡的にこの構造というかこの肉体とかその物質的なものを今すぐなんとかしようっていうふうに考えるのがやっぱりちょっと不自然なんじゃないのかなって気がついてほしいんですけどね。
やっぱり
ね、
この関節が痛いっていうのはやっぱ兆候があるから、
うん、うん、もちろん
朝こわばったり、
うんうん、
徐々に悪くなっていく、急にね、うん、朝起きたらもう関節曲がってるってことはないので、
うん、そうそうそう、
だからそう、早い時点でやっぱりちょっと気づいてほしいですよね。
そう、だからそこが痛い、うん、だからまず最初の兆候って言ったら朝のこわばりありました、うん、なんとなく関節がこう、うん、痛くて、例えばそう、一番いいのはさ、あれですよ、あの私なんかね、缶とかその瓶の蓋が開けられなくなってきたの、それを感じた瞬間にうわ年取ったって思っちゃって
それは関節が痛くて、その
なんか、そう、ギュッてできなくなるの、
痛い、関節
痛いから、
ああそうなんや、
もう今痛くて、今
握力がないわけじゃなくて、
関節が、握力はすっごいあったの、
関節が痛くてできない、
関節が痛くてできなくなった、昔はすごいガシャって開けれたのに、
あ、やっと女の子らしくなったんじゃない、
うるさいですよ、本当にうるさいな、本当にな、それそうかもしれないですね、開けてくださいってお願いしないといけなくなりました、はい、みんなに、はい、
リウマチのおかげで、
おかげで、あ、はい、もう気づきが多くてよかったですね、はい、本当だね、自分で開けれてたのに開けれなくなった、あれはすごく、今もですよ、でも比較的その、いや、そんな痛くないんですけど、うん、なんかね、ギューってするのが痛い感じ、
まあ、やっぱ朝の方がひどいでしょ、どう、
前はそうでしたね、うん、だから特にひどかったのはやっぱりもう分かりやすいけど、やっぱ生理の おかしくなった頃から、はいはいはい、もうだからエストロゲンがものすごく大きいなっていうのははっきり分かって、うん、
それが非常に大きなポイントで、ね、あのリュウマチがなぜ女性に多いかっていう
ね、うん、そこもね、うん、そうだね、まあ、だからまあこの辺も含めてあの小さい時もそうですけど、その多分そのタイミングっていうのにこういうホルモンの分泌っていうのも絶対大きく関与していて、お薬とやっぱホルモンともちろんストレスと、この辺ちょっと突っ込んでもと話聞きたいですけど、私リウマチはですね、
はい、
私の頭の中にあるリウマチをもうちょっと先生とすり合わせしておきたいと思ってたところなんで、いい機会なんで、うん、そのいつも言うその、ね、さっき先生ちらっと言ったじゃん、あの進行した後に出ますよって言われてるような、その例えば心筋梗塞にしたって何にしたって、うんうんうん、なんでリウマチの後にそれがね来んのっていうこと自体に私はいつもこうそういう不自然感を感じてるわけですよ、
うんうん、
だからなんでそのリウマチにしちゃうのかなとか、じゃあリウマチの病気の進行期がこれだというのかなとかいう、
うん、
そのまあつまり原因何が起きてどこで何が起きてるかっていうだけの話で、こう名前で仕分けしたり、
うん、
部位で仕分けしたりするからますます、
うん、まあ、それであなんていうかな、うん、病名をね、
うん、
こうやって分類、
うんうん、
精神科でもそうだけど、やっぱり病院を分類して、
うん、
治療法がまた別々って言うんだら分かるんだけど、
うん、
いや一緒じゃないのってこれ全部分類したところで、
もうそうでしょ、だってさっきね、うん、もう言ったけどこの間やった骨粗しょう症も大体女性のね30代から50代多いって、うん、このリウマチで調べてもね、うん、同じグラフが出てくるわけですよ、
うん、
女性がかかりやすく30代50代、これってほらアドレナリンファティーグやりましたとか何とかやりましたとか、その病気をね開いた時に大体その同じような病態がそこに出てくるっていう話に前回のクールでなったじゃない、
うん、
あれと同じ。
アドレナリンファティーグってそんな病気ないけどな。
だからアドレナリンファティーグっていう名前の、
うん、
あの名称で一時期流行った症状があるんです。
そうそう
状態、
そうそうそうそうそう、あれはもうほらもう全部フェイクだから。
いやだからそれをわざと今わざと出したんですけど、うん、はい、先生がそれ好きじゃないのも知ってますから、うん、わざと出したんです。
ちょっと反応してしまった。
ええ、知ってます、はい、引っかかりましたねそこまで反応しなくても、私はほらずっとアトピーやってますから、副腎っていうところの問題っていうか、うん、副腎をテーマにしたそういうまあ盛り上がりっていうんですか。
いや副腎はねこれ深いんですよ。
知ってますけど、
うん、いろんな病気ね、はい、ほとんど関係してるもんね、
は
い、
だからそうだから結局、
うん、病気チャクラのね、
そうそう、
下のやつですから、
とても大切なんですけど、うん、病気っていうのは結局要因的にはいくつか大きな原因があって、
はい、
その原因がどんな風に体に対して出てくるかっていうだけの話じゃないですか、
うんうん、
だからそこをこう包括的に見れるようになるといいかなと思って、
ね、関節リウマチもねかなりやっぱり苦しまれてる人多いと思うの で、やっぱこれ絶対ちょっとでも聞いていただいて。
そうよ、だってこれねすぐね、うん、これ遺伝じゃないけど家系でね発症するとかね
書いてある
書いてある、
うん、よくねあの遺伝子の検査するんですよ、こう SLE とかこういうね、どういう、うん、方が多いとかね、
うん、
全く関係ないですから。
そうなんですよ、はい、でもお家の中に増えてるってことは、うん、もうそのみんなの生活習慣が一緒っていう
そうそうそう、
そこの方が大事だよって私もいつも言ってるんですけど、
ね、そこは見せないようにしてるからね。
そうでしょ、
遺伝子決定論持っていかないと都合悪いから。
まあそうだね、うん、でも遺伝子決定論はもう随分最近ぐらついてますけどね、は
い、ぐらついてますね、
はい、この辺バサッとちょっと話していきたいかな、
うん、だからまあ遺伝はないし、
うん、
そういう素質がねリウマチ気質とかリウマチのその因子をね自分が持ってるってことはないので、まあ、それは安心していただいていいと思います、
うん、まあ、ちょっととりあえず、うん、リウマチに関しては痛みをねどうしたらいいかとか、まあ、そんな話も含めて、まあ、自然療法的な対処の仕方もお話できたらいいなと思ってます。
すごい助かると思います、
はいはい、じゃあ、まあ、またまた本編の方でもツッコミ満載でお願いします。
はい、
はい。